My brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、ほんの数週間前、私の両方の膝を手術しました。ですからこうして皆さんの前に文字通り立てることに本当に感謝しています。療養中、私は主イエス・キリストの贖いについて知ることがいかに大きな祝福かを改めて知りました。ゲッセマネや十字架上で主が私たちのために受けられた痛みや苦しみを思うと身が縮み上がります。どのように耐え忍ばれたのか私には理解できません。しかし私は主に感謝し、言葉では言い表せないほど主を深く愛しています。また預言者ジョセフの生誕の地にヒンクレ大官庁と共に行けたことを感謝しています。ジョセフ・スミスのおかげで私たちは多くを与えられています。回復がなければ天の御父である神の真の性質も、その子供である私たちに備わる神の特質も知ることがなかったでしょう。人の存在が永遠であり、家族が永遠に一緒に暮らせることも理解しなかったでしょう。神が今も預言者に語りかけておられることも知らなかったでしょう。それは御父と御子がジョセフ・スミスに見姿を現された驚くべき最初の事件から始まりました。また今日、預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁に導かれているという安心感を得ることもなかったでしょう。回復がなければ神の御言葉は聖書にだけ記されていると信じていたでしょう。聖書と同様に尊く素晴らしい聖典であるモルモン書やその他の末日聖典が永遠の真理を教え、天の御父と救い主に近づく助けとなっていることも知らなかったでしょう。回復がなければこの世と永遠にわたって効力のある真剣の儀式の祝福に預かることはなかったでしょう。悔い改めの条件を知ることもなく、人が実際に復活することも理解していなかったでしょう。聖霊を常に伴侶とすることもなかったでしょう。イエス・キリストの福音がいかに大きな祝福を人生にもたらすかを真に理解し、永遠の真理を受け入れ慈しみ、心の底まで真理に貫かれるとき、私たちは心の大きな変化を経験します。愛と感謝の念に満たされます。預言者アルマが書いているように、福音を聞くすべての人に贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じるようになるのです。アルマは言いました。お、私が天使であって心の願いを遂げることができればよいものを。私の心の願いとは出て行って神のラッパのように地を震わせる声で語り、すべての民に悔い改めを叫ぶことである。私はあらゆる人に贖いの計画を告げ知らせ、もはや地の全面に悲しみのないように、悔い改めて神の身元に来ることを彼らに勧めたい。兄弟姉妹、私たちもそうあるべきです。大きな喜びと幸せを与えてくれるこの福音を伝えるために必要なのは、主への愛と福音が回復されたことに対する感謝の気持ちだけです。それは人がこの世で行う最も自然な行為であるにもかかわらず、あまりに多くの人が証を伝えることに消極的です。宣教師は世界中で証に駆り立てられ、福音を伝えるというこの喜びの技に携わっています。その多くは印をつけ、よく研究してきた宣教師ガイド、私の福音を述べ伝えなさいを携えて宣教師訓練センターに入ります。嬉しいことに、私の福音を述べ伝えなさいを使用するようになってから、宣教師たちは聖霊の力を受けて自分の言葉で教え、教える人の必要に合わせたレッスンができるようになりました。その結果、宣教師たちは多くの人の生活に確かな影響を与えています。しかし正直なところ、宣教師はもっと教える人を必要としています。経験から明らかなのは、見つけ教える過程に教会員が参加するなら、教えるのに最適な環境が整うということです。 真新しいことではありません。何度も聞いていることです。皆さんの中にはあまり宣教師の役に立てていないと感じている人さえいるでしょう。今日私は皆さんに肩の力を抜き、心配するのをやめて、主への愛と主の永遠の真理に対する証、主から受けたすべての恵みに対する感謝の気持ちに心を向けてほしいのです。愛と証、感謝の気持ちに真に駆られるなら、極めて自然に御父の子供たちの不死不滅と永遠の命をもたらす技を支えるために最善を尽くすはずです。実際そうしなければいられなくなるのです。救い主ご自身、弟子たちに言われた次の言葉の中でその方法を示されました。来てごらんなさい。そこで彼らはイエスの泊まっておられるところを見た。そしてイエスのところに泊まった。なぜそうなさったのでしょう。主のお考えは記されてはいませんが、慰めや便宜のためではなかったことは確かです。主はいつものように教えておられたのです。弟子を教えるのに身元に招くこと以上に優れた方法があるでしょうか。主の驚くべきメッセージを直接見て経験できるのです。同様に私たちの家庭も福音を述べ伝える場とすることができます。知人や愛する人が家庭に来て、言葉と行いを通して福音を直に体験するのです。話し合いの場を設けなくても福音を伝えることができます。私たちの生き方が教えとなり、家庭から溢れ出る御霊がメッセージとなります。福音を伝える家庭を築くことは、招かれる人だけでなく、そこに住む家族も祝福を受けます。福音を伝える家庭で生活するなら、証は強まり、福音への理解は深まります。教義と制約には、人を悔い改めに導くとき、私たちの罪は許されると記されています。私たちは人がキリストのもとに来られるよう助けることで喜びを見出し、主の贖いの力を感じます。そして家族の証と信仰が強まることで祝福を受けます。福音を伝える家庭は、家族に必要な導きと周りの人の物心両面にわたる福利を祈り求めます。宣教師が教えている人や知人、信仰が異なる人たちのためにも祈ります。アルマの時代、福音を伝える過程では、神を知らない者たちの幸いのために共に断食し、熱烈に祈りました。福音を伝える過程を築くことは、人に福音を伝える最も簡単で効果的な方法です。しかもこれは親と子供が一緒に暮らす典型的な家庭に限定しているわけではありません。大学生もアパートの壁にこの世のものではなく霊的な絵や写真を飾ることで福音を伝える過程を築けます。年配の夫婦や独身の会員は、近所に引っ越してきた人を迎え入れ、教会に誘い、その家庭を訪問することで福音を伝える過程となることができます。福音を伝える過程では、近所の子どもたちも喜んで遊び、子どもやその家族を教会や家庭の夕べ、その他の活動に自然に誘うことができます。10代の子どもたちは福音を伝える過程に来ると、気兼ねなく質問し、家族の祈りに喜んで参加します。福音を伝える家庭とはごく普通の家庭です。シミ一つない家でもなければ、行儀の良い子どもたちしかいない家でもありません。しかしそこでは家族が確かに愛し合っていて、訪れる人は主の御霊を感じます。福音を伝える家庭について話してきましたが、福音を伝える家庭に該当しない事柄を挙げてみることも役に立つかもしれません。福音を伝える過程とはプログラムではありません。 それは生活の一部です。福音を伝える過程を築くとは、家庭生活や教会活動の普段の流れに友人や近所の人を招き入れることです。これらの活動に友人を招待すれば、彼らも御霊を感じることでしょう。福音を伝える過程を築くとは、友人に会い備えさせるために莫大な時間を捧げなくてはならないということではありません。友人たちは自然に私たちの生活にやってきます。そしてごく早い時期から自分が教会員であることを伝えていれば、誤解される危険をほとんど犯すことなく、交友関係の中で簡単に福音を話題にできるようになります。友人や知人は私たちの一部として福音を受け入れ、気楽に質問してくるようになるでしょう。福音を伝える過程かどうかは、交流のあった人が教会に入ったかどうかで測るのではありません。私たちに与えられているのは、心を配り、伝え、証しし、招く機会であり責任です。あとは個人の意思に任せます。結果はどうであれ、回復について考える機会を人に与えるとき、私たちは祝福を受けます。最終的には信仰の異なる友と実り多い関係を築くことができ、交友を引き続き楽しむことができます。福音を伝える過程では、全世界で働く宣教師の健康や安全、成功を祈るだけではありません。自分が伝道の経験や機会に預かれるよう、導きが来た時に従う備えができるように祈ります。その導きは必ずあると皆さんに約束します。12年前、会員伝道の鍵は信仰を働かせることだと私は勧告しました。主と主の約束に対して信仰を示す一つの方法は、祈りによって日付を設定し、備えられた人を宣教師に紹介することです。信仰を働かせてこの簡単な方法を実践した会員から何百通もの手紙を受け取りました。誰に福音を伝えればいいのか見当がつかなくても、日付を設定し祈り、できるだけ多くの人に話しかけた家族もいます。主は良い羊飼いですから、ご自身の声を聞く備えのできている羊をご存知です。福音を伝える上で助けを求めるなら、主は導いてくださいます。フランスに住むある姉妹は成功の秘訣を尋ねられてこう答えました。私はただ喜びを伝えているだけです。私は誰に対してもその人が教会員であるかのように接します。列に並んでいて会話が始まれば、日曜日の教会の集会がどんなに楽しいか話します。週末は何したのと職場の人に聞かれれば、日曜日に行ったことを必ず話します。教会に行ってどんな話を聞いたか、生徒たちとどんなことをしたか話します。自分の生き方、考え、感じていることを話すのです。福音を伝える過程では、個人がどのように伝道しているか、それが家族会議や家族の会話で話題になります。ある忠実な家族は、家族一人一人が模範となることについて話しました。後に子供の高校で働く教会員ではないコーチが教会に献金を送りました。なぜでしょうか。この若いコーチは、その生徒が勇気を持って声を上げ、綺麗な言葉を使うようチームメイトに伝える姿を見て感心したからです。そのような話はたくさんあります。多くの人が福音を伝える過程で育った教会員の生活に宿る精神と彼らの振る舞いを見て教会に入っています。教会の書籍や DVD も友人に教会を紹介するのに役立てることができます。家族が聖餐会で話すときに誘うこともできます。家族のバプテスマ会に招待することもできます。集会所の中を案内することも、教会員でない人たちに非常に喜ばれてきました。けれども伝道に役立つことの中で、来てみてください と言って友人を聖餐会に誘うことほど効果的なものはありません。一般に一緒に礼拝行事に参加できることを知らない人が非常に多いのです。もちろん私たちは皆ワードの指導者を支持し、ワードの伝道計画が進むよう助けます。教会でどんな責任を受けていようとも、神権指導者や補助組織の指導者が宣教師の働きを支援できるよう助け、訪問者を歓迎し、新会員に友情を示します。宣教師のデイリープランナーを見せてもらって、彼らの目標達成を助ける最も良い方法について考えることもできます。共に働くなら、福音を伝える家庭の御霊が礼拝堂や教室ホールに満ち溢れるでしょう。これまで述べた簡単な事柄を少しでも行うなら、福音を学ぶ用意のできている御父の子供たちを何千何万と見つけられるよう主が導いてくださいます。主への愛と贖いの犠牲に対する感謝の念、そしてご自身のもとに全ての人を招くという主の使命は、伝道活動を成功させるために必要な動機を与えてくれます。兄弟姉妹の皆さん、世の人々に手を差し伸べて回復されたイエス・キリストの福音を伝えるとき、主への信仰が増して主への信頼が深まりますように。イエス・キリストの皆によってへりくだり祈ります。アーメン。